マルコ1章29節から31節。新約聖書65ページ。マルコによる福音書1章29節から31節です。
お呼びします。イエスは街道を出るとすぐに、ヤコブとヨハネを連れて、シモンとアンデレの家に入られた。ところが、シモンの姑が熱病で床についていたので、人々は早速彼女のことをイエスに知らせた。イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。すると熱が引き、彼女は彼らをもてなした。
はい、それでは本日のメッセージを、川崎先生に取り付いていただきます。本日のメッセージのタイトルは飯に応える幸いです。本日メッセージをしてくださいます川崎先生のご紹介を近藤先生にしていただきます。
はい、それでは川崎先生を簡単にご紹介したいと思います。山形県出身で9年間山形の長井というところで牧師をされた後に、2001年からペルーの日系人選挙のために使わされてまいりました。で、2期の奉仕を終えられて、7月の29日に3期の奉仕に向けてペルーの方に向かわれるということです。はい、今日は日中学校の時間にも貴重な選挙報告の時を持っていただきましたけれども、これからメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。どこで話せばいいですか。
マルコの福音書の1章29節から31節のところ、この聖書の出来事の舞台は29節に出てくるシモンとアンデレの家と、こういうふうに書いてあります。特にこのシモンという人は後でイエス様にペテロという名前をもらいます。イエスキリストに12人のお弟子さんがいましたけれども、その中でも特に有名な代表的なお弟子さんになる、そういうシモンであります。で、そのシモンがマルコの福音書の1章の初めの方ですでにイエスキリストに出会っておりました。例えば1章の16節17節のところを見ると、イエス様がシモンにこういうふうに語りかけられる。私についてきなさい、私についてきなさい。とっても印象的な言葉です。するとこのシモンという人は魚を取る漁師さんだったんですけれども、18節のところを見るとすぐに網を置いて、そしてこのイエスキリストに従っていった、そういうことが描かれていきます。そんなシモンですけれども、今日の箇所を見ますと、実はこのシモンには、他に家族がいたと、養わなければならない家族がいたんだということが明かされるわけです。シモンは実はもう結婚して奥さんもいたし、お姑さん、奥さんのお母さんもいて、そして詳しい事情は分かりませんが、多分一緒に同居していたんだろうと、そういうことが分かるわけです。シモンが網を置いてイエスキリストに従っていった。でも実はシモンが置いていったのは網だけじゃなかった、こういう家族も置いて、そしてイエスキリストに従っていったんだということなんです。シモンがイエスキリストの召しに応えて、そしてそれに従っていく、それが一体どれほどのことだったのか、そういうことがこの30節のところに来て 私たちに明かされるわけです。私たちここで考えさせられます。イエス・キリストが私たちに、私についてきなさいと呼びかけられる、まあ、召しと言ったりします、召されると言ったりします。でもそれに応えるということは、ある意味で私たちの全てをもって応えなければならない、そういうものなんだということなんです。それは私たちにとって何かこういい加減にできるものじゃない。もう私たちがもしかしたらそのことでもう全く変えられてしまうかもしれない。でも私たちの全てをもってイエス・キリストに応える、そういうものなんだ。でもですね、考えてみると、そのシモンにとって残してきた家族のことはやっぱり心にかかっていたんじゃないでしょうか。今自分たちが出て行ってしまって、あの家内とお姑さんはどうなんだろうと。そしてそういう中でお姑さんが熱病で倒れてしまった。そうなるとなおさらですね、心の中にはいろんな重い気持ちがあったかもしれない。しかし今日のこの29節から31節のところでは、イエス・キリストがそこに来てくださって、その家族に愛を表してくださった。イエス・キリストはそういうシモンの思い、シモンの心を知っていてくださって、そしてまさにそこに来てくださった、そういうことが今日の箇所で描かれるわけです。29節をもう一度ご覧ください。イエスは街道を出るとすぐにヤコブとヨハネを連れてシモンとアンデレの家に入られた。この書き方にちょっとこう注目してください。まずイエス様は街道を出るとすぐにとこう言われています。イエス様が街道を出たら、もう私はすぐここに行かなきゃならないと思ってそこに向かって行かれた。イエス様は他の弟子たちを連れてご自身が先頭に立って、もう私はすぐにここに行かなきゃならないんだと思われて、そしてシモンのお姑さんのところに向かっていった、そういう書き方です。つまりたまたまイエス・キリストがシモンの家に来てみたら、偶然シモンのお姑さんが病気だということが分かった、そういうことじゃなかった。イエス様はもうそのことを知っておられて、もうすぐにそこに行かなきゃならないと思ってそこに来てくださった、そういうイエス・キリストのお姿がここで描かれるわけです。そしてイエス・キリストはそのお姑さんに近寄ってくださって愛を表してくださいました。31節のところで、イエスは彼女に近寄り、その手を取って起こされた。イエス様が近寄ってくださって、手を握ってくださって、そして立ち上がらせてくださった。イエス・キリストの恵みがここで表された、そういう時でありました。イエス様は家族をないがしろにするっていうことを望んでおられたのではなかった。むしろイエス様は家族のこともご存知であった。そして今彼らは特別な形でイエス・キリストの真実さを知ることができたのです。さて31節の最後のところで、彼女は彼らをもてなしたとこういうふうに書いてあります。新改訳聖書をお持ちの方はですね、ここにマークがついていると思います。でもてなすというとですね、私たち普通お茶でおもてなしとかお菓子でおもてなしとか、まあ、そういうイメージがあるかもしれません。ですけれども、ここでもてなすと訳されている言葉はちょっとこうそれとはちょっと違った変わった響きを持つ言葉なんです。でここに印がついていて、欄外のところにですね、こういうふうに説明があります。あるいは何々に仕えたと。つまり普通はこのもてなしたと訳されている言葉は何かに仕えるとか奉仕をするとか、そういう意味合いの言葉なんです。 マルコの福音書にあと2回この言葉が出てきますが、そこを見てみると、そういうちょっと特別な意味でイエス・キリストに仕えるとか、信仰者として仕えるとか、そういう意味で使われています。そういうちょっとこう変わった言葉がここで使われているので、わざわざ脚注でですね、こういうふうに説明書きをしたわけです。どういうことかっていうと、ただ単におもてなしをしてあげましたって、そういうことじゃなくて、ここでこのお姑さんはイエス・キリストに仕えたということができるような、イエス・キリストとの新しい関係に入れられたんだということなんです。ここでこのお姑さんもイエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストとの新しい関係が始まって、実はですね、この後ペテロの奥さんもクリスチャンになるということが聖書の後の方を読むと出てきます。そしてシモン・ペテロがですね、伝道旅行に行くときに奥さんも一緒になってその伝道旅行に行ったというようなことが描かれます。シモンがイエス・キリストに従っていった、そのことによって家族にイエス・キリストの恵みが伝えられていった、そういうことがここで描かれたわけです。このことはシモンにとってはどれほど大きな励ましになったことでしょうか。自分が家族残してきた、どうなんだろうと思っていた、でもその思いにイエス様は応えてくださった。イエス・キリストに従っていくって言った私のことを理解してくれるんだろうか。でもそこにイエス・キリストは来てくださった。一つ皆さんと、皆さんにぜひ、今回お分かちしたいことがあるんです。私たちペルーの宣教第2期が終わって今回戻ってきました。この第2期振り返ってですね、もちろんペルーでもいろんな恵みを神様私たちに見せてくださいました。そうなんですけれども、この4年間の中で私たちが個人的に一番嬉しかったこと、それは私の家内の母がクリスチャンになったということなんです。で、私の家内は高校生の時にクリスチャンになりました。それからずっと母のためにも祈り始めました。でも正直言って祈っても祈っても何にも変わらないように見える、いやむしろ状況がどんどん悪くなるように見えると、そういうことがもう何年も続いたんです。で、私たちももうちょっと半分もう諦めていたというか、そういうこともあるぐらいだったんです。4年前私たちはペルーから一時帰国いたしました。で、その時に母にも会いましたが、その時母はもう本当に厳しい状況に追い込まれてしまいました。母はですね、まだ家内がとてもちっちゃい時に離婚して、家内は佐渡島の実家に預けられて、で、母が一人で新潟で働くって、そういうことを始めました。そのうちに自分で、お店を持って、飲み屋を始めてですね、やってたんですが、4年前私たちが一時帰国した時にはもうそのお店がもうどうすることもできない、そういう借金を抱えているということになってしまって、結局自己破産いたしました。で、一緒にお店をやっていたその母の兄弟、家内のおじさんにあたる人ですが、突然死んでしまって、それで精神的にも本当にショックを受けました。また腰がもともと悪かったんですが、それも悪化してしまって、もう何かにつかまらないと歩けないっていう、そういう状況になっていました。で、そういう中で、私たちもですね、このこと本当に心にかかっていたんです。で、周りの親戚の方からもちょっといろいろこんなふうに言われたんです。もうちょっと真剣にどうにかしないと危ないよってこう言われたんです。時々もうお酒たくさん飲んで朝外で見つかったりしてる、外で寝てるの見つかったりしてると、もうこのままほっといたら命も危ないかもしれないよ、ちゃんと考えた方がいいよってこういうふうに言われました。 私たちはまたペルーに戻って奉仕を続けるということを考えていましたけれども、でも本当にどうしたらいいんだろうかと心にそういうことがかかってたんです。で、まあ、いよいよペルーに戻る日が近づいてきて、でもお母さんにもう一回会いに行こうって言って新潟に行って、そして家内がですね最後に、こういうふうに言ったんです。お母さんもう全部失ってしまって、もうこれ以上悪くなるっていうこともうないんだから、それだったらもう騙されたと思って教会行ってみてって、で絶対いいことがあるからってそういうふうに言ったんです。でもちろんそれまでもですねもう何回も何回もそういうふうに言ってきたんですが、でも教会なんて私が行くところじゃないとか、もう私はどうだっていいんだっていうことで聞いてもらえなかったんですが、でもその時はそれじゃ行ってみるってこう言ってくれたんです。それで新潟の教会の人に連絡取って、まあ、腰悪かったんですけども送り迎えをしてくださるということになって、そして初めて教会に行きました。そして教会に出て礼拝に出たらですね座ってみんなが賛美歌を歌ってる、そしたらもうそれ聞いて涙が出てきたってこういうふうに言ったんです。で牧師先生とか教会の方とかいろんな人にお話ししたら、ああ世の中にこんな人がいるんだっていうふうに分かったってそういうふうに言ってくれました。でその新潟の先生もですね先生たちもペルーに帰って大丈夫ですよって言ってくださって、それで私たち、まあ、ペルーに戻ったんです。もちろんそれからもですね心にかかってましたけども、でも大体1年後ぐらいにバプテスマを受けるっていう洗礼を受けるっていうそういう連絡が来て、で私たちもまあちょっと心配でですね本当かどうか確かめようと思ってその日に電話したりして、本当に洗礼を受けたって言って、私たちももうびっくりしましたけども心から感謝いたしました。でそれから私たちはまあ、ずっとペルーにいましたから会うことはできませんでした。でも電話とか手紙とかでずっとこの4年間やり取りしてたわけですけれども、でもその間ずっと母とこういろいろやり取りしてる間に母がですね本当に変わっちゃったんです。で もちろんそれまでですね本当に厳しい中を生きてきたのでそれはしょうがなかったと思うんですけども、でももうそれまではですねもう自分の人生はもうどうだっていいんだとか、なんかお話ししてもやっぱり愚痴を聞かされるだけっていうそういうことだったんです。でも今は母がですね教会でこんなことがあって本当に嬉しかったとか、こういうことがあってありがたいんだとか感謝だとか、そういうことをそういうことが口から出てくるようになった。状況がそんなに変わったわけじゃないんだけれども、でもその心の中が本当に変わっちゃったんです。私たちはイエス・キリストに出会ってクリスチャンになって、そして福音は本当にこんなに人の心を変えることができるんだな、本当にイエス様の福音はこんな力があるんだなということを私たちは改めて教えられました。今母は新潟で家内の弟と2人暮らしをしています。元気に暮らしています。この間4年ぶりに私たち日本に帰ってきまして、新潟の教会の祈祷会に出させていただきました。その時に家内と家内の母がですねこう2人で並んで一緒に賛美歌歌って、一緒に聖書読んで一緒にお祈りして、こんな時が来るなんてもう4年前の私 もう絶対想像することもできませんでした。でも神様がそういう恵みを私たちに見せてくださったんだなと思って本当に嬉しいんです。そして今母はですねあなたたちがペルーで奉仕をしている、そのために私もお祈りしてるからねってそういうふうに言ってもらえて、私たちが奉仕を続けることができるって、これ本当に嬉しいな、そういうふうに思うんです。今日の聖書の箇所を読むときに、シモンもこの出来事でどれだけイエス様から励まされたかなと、そういうふうに想像いたします。 自分はイエス様に従っていくって言った。でも心の中にはいろんな引っかかることがあったかもしれない。でもイエス様はそれを全部ご存知なんだ。そしてイエス様は真実なお方なんだということをシモンはもう一度受け止めたんじゃないでしょうか。2000年前、私についてきなさいと呼びかけられたイエス様はそれから今に至るまでいつもこのように呼びかけ続けてこられました。私についてきなさい。もちろんですね、このイエス様の呼びかけに応えるといっても、いろんな形があると思います。私たちにとってそれはペルーで宣教師として奉仕をするということであったかもしれない。でも形は様々でしょう。例えばマルコの福音書の5章のところで、ある人がイエス様に、病気を治してもらった。そしたらですね、その人が嬉しくてですね、イエス様、私もあなたについていきたいですってこういうふうに言うんです。でもイエス様はその時に、いや、お前はついてくるなと、お前は自分の家に帰りなさい、そこで神様がどんなに素晴らしいことをしてくださったのかみんなに証ししなさいってこう言われました。その人にとっては自分の家に帰ってそこで証しをする、これがイエス・キリストについていくという道だったんです。形はいろんなことがあるかもしれない。あるいは私たちの人生の中で何度も何度もそういう決断を積み重ねていくということもあるかもしれない。だけれども形はどうであれ、私たちはイエス様から呼びかけられています。私についてきなさい、私の弟子となりなさい。この呼びかけは私たちがいい加減にできるものではありません。私たちの全てをもってそれに応えなければならない、そういうものです。そして私たちがそのようにしてイエス・キリストに従っていこうとするときに、私たちの心の中にはいろんな思いが生まれるかもしれない。いろいろ心に引っかかることがあるかもしれない。でも今朝私たちが覚えたいことは、イエス様はそういう私の思いも全部ご存知なんだ。そしてイエス様は私たちに真実を尽くしてくださるお方なんだということです。イエス様はそういう私たちの思いも全部ご存知で、そこに届いてくださるお方なんだ。イエス・キリストの召しに従う者に、イエス様は真実なお方です。そのイエス様が、こういうイエス様が私たちに、私についてきなさいと言ってくださってる。こんなイエス様に従うことができるということ、これはなんて嬉しいことでしょうか。お祈りをいたします。父なる神様、私たちはイエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストに本当の命があるということを知りました。そして私たちもイエス・キリストについていきたいと願っています。でも私たちがイエス・キリストについていこうとするときに、私たちの心の中にはいろんな思いが生まれてくるときがあります。いろんな思いが引っかかることがあるときもあります。イエス様についていくと言ったのになんでこんなことが、あるいはイエス様がおられるならばなんでこんなことが起こるんだと思うようなこともあります。でも聖書は私たちに約束しています。イエス様はあなたの罪のために十字架にまでかかって命まで捨ててくださった、そのイエス様があなたを見捨てるなんていうことがあるだろうかと、イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すものなどあるだろうか。私たちはこの御言葉に励まされて、イエス様を信頼して勇気を持ってイエス様に従っていきたいと願っています。どうか召しに従う者の幸いを味わわせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。